皆さんこんにちは、こんばんは。ボストンクラブレイディオパーソナリティの奈良なんです。2024年5回目の配信を撮っております。最近ね、耳プロね、ポッドキャスト、プロレスポッドキャストされてる中で、ちょっとあれだよね、変わってきたよね、メンツがっていうかさ。まあボスクラが面倒くさがってちょっと更新を怠っているうちにって言ったらなんだけど、男いわきさんがね、なんか上がってきてるよね。ね、ノア大好きになってる男いわきさん、皆さん聞いてらっしゃいます？男いわき名作劇場。男いわきさんね、実はボスクラ始めてかなり早い段階で仲良くなってるんですよね。で、男いわき名作劇場は今はなんかアイコンがさ、紫色っぽいのだけどさ、当時はね、ゲイリー・オブライトの何プラ版のバッジみたいな絵描いたやつがなんかアイコンだったんだよね。ね、そうだよね、いわきさん、そうだよね。はい、なんですけども、高田好きからいつの間にやらなんかノア推しのポッドキャストなんで、しかもこまめに更新してるし、なんか朝散歩してる時に何あれ X の方でもなんかね配信してたりとかして、ようやるな、頑張るなって思います。はい。プロレス最近どうすかって言うけども、なんか見てないうちにっていうか、見れないうちにっていうか、まあ桜ジェニシスで、辻が取れなかったよねって言ってるうちに、モクスリーが挑戦することになってさ、でモクスリー取っちゃったね。モクスリー取っちゃって IWGP 王者になっちゃったよっていうことで、まあこれはちょっとコロナ、ついにいよいよね、もうコロナっていう文字自体をもう新聞でほとんど読まなくなってきたし、なんかマスクつける人も相当減ってきてるし、まあ今の時期マスクつけるのってコロナより花粉症じゃねえぐらいな感じでね、なっているような気がします。いよいよ明けてきたなと思っておりますよ。はい、まあいいことですね。この数年間ね、やっぱりしんどかったもんね。皆さんよく頑張りましたよって話なんですけども、さあオープニングの話をちょっと何するかって言って、最近何聞いてるのっていう音楽の話ですよ。はい。私、まあご存知の方はご存知でしょうし、自転車トレーニーなんですけどもね。まあ自転車で室内トレーナーで乗ってる時って何聞くのってね。まあ骨伝導イヤホンをつけながら、普通のイヤホンだとさ、汗かいてさ、もう中蒸れて大変なことになっちゃうから、スポーツヘッドフォンの中でも骨伝導って言ってさ、耳の前になんか端子を当てるみたいな形ね、アフターショッツっていうのが一般的なんですけど、そういう骨伝導ヘッドフォンで音楽聴いてます。はい。で最近よく聴いてるのがね、去年出たのかな、サンボマスターのね新作をよく聞いてますよ。はい。ひょんなきっかけでね、ちょっと耳することになって、多分なんだろうね、 Apple Music のおすすめとかねでね、なんかワッツニューかなんかで上がってくるね、そういうセットリストがね、毎週新作に関してはあれなのかな、毎週金曜日上がってくるのかな。で自分の好きなやつが火曜とか水曜にアップされるんですけど、その中でね、新作の中でたまたま行き当たって、まあサンマスター知ってたんだけど、いざまあ聞いてみるとこれがなんか良くてですね、こんないい歌詞書く人たちだったんだなみたいなね、まあ新作なんだけど、なんか知ってる有名な曲もねあるじゃない、できっこないをやらなくちゃとか有名じゃないですか。はい。あそこら辺とかもね入ってるから、なんかこれは新作って言いながら、なんか曲もすごい捨て曲ないし、ほぼほぼなんだろう、ベストアルバム的な感じかな。 みたいなあの感じで聞いてるんですが、まあ、すごく良くてですね、あのいや本当にあのサンボマスターなんか9月に大阪城ホールのこうやるんで一度行ってみたいなと思うぐらいに今ちょっとハマっております。なんか過去作も振り返るとね、ロックンロールイズノットデッドとかもなんか濃くていいアルバムだなって思ったりしますね、うん、でまあ、あの邦楽ってめったに聞かなかったんですけども、なんかいやこうやってあの今更ながらに掘ってみたりとか新しい音楽にあの暴露するのもまあいいなというか、まあ今までまあちょっとねジャンルに限定して意固地だった自分の感性がちょっとまだこの40半ばにしてちょっとずつまあなんかあの鎖国を解き始めたのかなって思いながらやってます、うん、ちなみにサンボマスターですけど、あのドラムの木内さんがなんか相当なプロレス好きみたいで、ちょっと調べてみたらなんか新日とコラボの T シャツまで出すぐらいなんですね。なんか去年の秋にもサンボマスターとハウスオブトーチャーがなんかあのコラボ T シャツ出してですね、おおって思って、まあもう売り切れちゃってたんで買えないですけど、なんかあの熱いプロレスに熱いミュージシャンがまた一人いらっしゃったんだなと思いました。はい、こんな感じで今ねサンボマスターの新作があのお気に入りでございます、はい、で今回はそうだな、何の話していこう、最近の話とか久しぶりにねちょっとねオープンな感じでリクエストもらったのがアイアンクローの話ですよね。もうそれも後からしていくのと、久しぶりに 4.7 ノアの大阪ですね、エディオン第2見てきたんで、そこも含めて最近のノアの思ったこととかも撮ってみようかなと思います。はい、そんな形でボストンクラブレイディオ、2024年5回目行ってみましょう。じゃあ最近のノアの話をやってみようかな。はい、4.7 ノア大阪ね、エディオン第2でしたね。大会名は何ですか？うん、サニーボヤージだよね。だからまああの一般の普通の興行、人数は448人、まあ、ちょっと席空いてるところもあったとはいえ会場はかなり盛り上がった感がありますね。はい、メインがあの GHC のタッグですね、ジャクモリ AG 対清宮海道大岩良平だったりとか、セミにまあジェイクリーと塩崎豪がここに含まれるとかいうこともあったり、まあ、他にもなんかシングルがね結局のところ4試合かな、うん、出てたので、あ、これはあのちょっと盛り上がるんじゃないのかなと思って、見てきました。はい、で、見てきた感想でございます。はい、忠助と大和田がオープニングマッチでシングルやりました。で、忠助がまあ冬季スペシャルでねストレッチプラムで勝ったんですけれども、まあもうなんでしょうね、大和田ですよ、大和田。あのついぞ前の何か何の試合だったかな、すっげえ大和田がいい試合をしましたよね。あの多分大岩のエビ固めを耐える姿がもうすごく良かったのかな、うん、まあもう彼のまあどうでしょう、まあ戦う、もともと格闘技経験者なんですか、日本憲法だけど剣王と同じなんだよね、うん、まあまあその素地はあるとはいえですね、なんかあのサブミッションを耐える姿が本当こんなに絵になる若手は久しぶりじゃねえかなと思うぐらいでございます。はい、あの大和田はいいですね。なんか小沢がねあの海外に出てなかなかいろんなあの成長というかいろんな姿を垣間見るわけでして、あの X 越しにですね、あのじゃあ大和田も次ちょっとある程度こっちで経験積んでまたジャンプアップした後どんな選手になるか、すでに早くもちょっと期待しちゃってます。なんか鋭くていいっすよね。いや大和田と藤田のシングル見てえな、うん、ちょっと、いや藤田はでもあれか、藤田康生はもうあれか若手枠じゃないもんね、今度剣王とシングルもやるしさ、うん、だけどまあ大和田そうな、大和田となんかちょっと よその若手とバチバチやるの見てみたいですね。はい、お話題いいね。はい、で、あとはね、この時心に思ったこと、はい、陽平と小峠がシングルやったんですけど、8分56秒でドロップキックからで陽平が勝ってるんですが、いや、あのいろんな配信見て思ってたんですよ。小峠めっちゃ期待してたんですね。うん、なんかあのジュニアなのにチームノアに入ってからなんかヘッドバットもえぐいの決めるし、うん、なんかすごい特攻感があってですね、あの小峠敦史期待しておりましたが、あ、なんか生で見て、いや大阪がそうだったのかな、試合のその下の方だったのが、ちょっと思ってたほど小峠変わったみたいな感じがあって、ちょっとなんかあれ、俺がレッスルユニバースで見てた小峠となんか違うぞって思いましたね。まあそうだな、小峠まあ期待しとこう、うん、まだまだ渦盛りでダメだよってですね。あとは、その後にあったシングルマッチね、忍者マックとアルファウルフ、まあ、アルファウルフは弟のドラゴンベインの鼻を忍者マックに折られたっていうことで、ちょっとあの因縁ができちゃったみたいですけども、もうウルフドライバーがえぐくてなんのって感じでしたね。最後の刺さってるやんっていう、本当にね。まあロスゴルピアドーレスはなんか世界に行くのかいって、まあでもこいつら多分このまま行くと、まあドラゴンベインが絆を折って復活して本格運転したらあれだよね、いやアメリカでも全然通用するよね、うん、なんかもうなんか新日に行くとかそんな話はもうやんぺにしてさ、なしにして、本当行くならもうアメリカにポンって行ってさ、わっとなんかすごい注目されてほしいよね、うん、あの本当に発射台式カタパルト式のトペコンヒーローね、絵になるよね。アメリカの AEW とかでやってほしいよね、うん、でだ、これなんか東京スクランブルっていうのもなんかその後あったんですかね、うん、今回大阪スクランブルでワグナー、丸藤、稲葉、佐々木ウルカ対剣豪、杉浦、北宮、谷口、まあ、なんかこの剣豪の組っていうのはなんか昔組んでたユニットのリバイバル的なあの組み方だったんですね。なんか超希望軍っていうんですか、知らなかったんですけどね、その頃ノア知らなかったので。ですけどもこの試合はね、ワグナーと、まあ、ワグナーの王者としてのオーラが、まあ、本当頼もしいというかですね、やっぱ体の大きい人がベルト巻いてる時のなんか安心感たらないよねっていうのと、やっぱり佐々木ウルカだよね、この存在感ぶっちぎってるじゃんね。なんだろうね、見せ方が分かってらっしゃるのか、客の視線というかを気にしてるのか、いやもう本当にね、いやこの8人の中で存在感が自分には一番のように見えました。いや8人タッグだからうずもれ気味だったと思うんだけど、もっとなんか叱るべき、例えばマンデーマジックで清宮対ウルカとかのシングルとか見たらもうたまんないでしょうよっていうぐらいなんか存在感がね。でなんかさ、あのかつてはあのそのプロレスやってから総合に行くとかなんかその流れがあったじゃないですか。でもなんかあのこの人ってなんか総合とか MMA っていうんですか、ちょっとあんまり知らないんだけど、そこである程度名を成して今度プロレスにどっぷりで、なんか YouTube のさ、あのウルカのチャンネルのさコメント見てもさ、プロレスに逃げたみたいに言ってるけど、なんかプロレスっていう競技の特性を十分理解した上でそこにどっぷり使ってるよね、うん、なんかこんな人、いや出戻ってきてすごいなんか魅力的に見える藤田和幸とかは あるんだけど、なんか佐々木うるかのこのそういう技術を持ってからレスラーにこうやってあの駆け出していって、しかもすごいまだデビューして半年とかでしょ。でこれだけなんか面白い、何をしてくるんだろうっていうような見せ方をするレスラーはすごいっすね、本当に。いや恐ろしいっていうか、もうこれ行く末すごいことになるんじゃないのって佐々木うるかには期待してます。だから佐々木うるかの中ね、試合の感想とかがその LINE であの配信するんだよね、うん、だからちょっとそれはね佐々木うるかのやつね、あのもう登録しちゃって、佐々木うるかのなんか試合の翌日かその日の夜ぐらいに、今日はこれでしたみたいな感じでコメントが来るんだけど、それを読んでるだけでもちょっとね、何を考えてて何をやってるのかがちょっと面白いなって思いますね。佐々木うるか引き続き注目していきたいと思います。ほいでだそうセミですよ、ジェイクリー対塩崎豪です。もうこれは言っときたい塩崎はもう終わってしまうのかなというぐらい、あの去年の名古屋ね、ジェイクがベルト持ってた時に塩崎が取りに行った試合は本当にもうちょっとっていうところでしたけど、もう今回はなんかもうそこまでも全然自分も熱くなれずにですね、あのあわよくば塩崎ちょっといいとこ見せてくれよって言ったけど、もうなんかあのあえて言っちゃうと、もっと違う塩崎が見たいんですよ、ね、チームノアに乗れてないとかじゃなくて、ああちょっともうちょっと塩崎はあの潮目が引き始めてんのかなみたいな、ちょっと、うん、難しいな、オワコンってわけじゃないんだけど、もうちょっとな感じのね印象すごい持ってしまって、で試合もなんかあのこのメンツで、あこんだけでこの時間で終わんのねの14分で FBS で終わっちゃって、まあなんか半年前名古屋で見たなみたいな光景がまた繰り返されたわけなんですけども、もうね、もうちょっと、いやチームノアも含めてさ、ちょっと何なんだろうか、あのいやリミットブレイクっていう興行のことは、まあ、いろんなレスラーが見れるからあの面白いなとは思うし、あの文句言うこともないんだけども、なんか本当崖っぷちだよねうん、塩崎ここで終わるのかって感じですね。あのゴーフラッシャーのちょっと無理上げてて無理やるっていうのが、なんかかつてのようなキレもちょっとあの感じれなかったりとかして、あーって思っちゃったりして、でその前の試合で小峠もあーってちょっともうちょっとだろうって思ったりして、ちょっとチームのはもうちょっと感がすげー強くてですね、あのめっちゃもどかしかったりしました。はい、そしてメインですね、ジャック・モリス、アンソニー・グリーン対清宮海斗、大谷亮平の GSG タッグですが、まあもう本当いい試合、本当いい試合、うん、生で見れてよかったわっていう試合ですね。で、もうグッときたのは、もうジャック・モリスがこんなにみんなに支持されて認知されて、でそれに応えるように本人のなんかオーラもマシマシになってて、うん、なんか1年前さ大阪エディオン第一だよねあれで、清宮海斗のベルトに挑戦して、まあまだあの GLG がなかった頃ですね、のジャック・モリスが、まあこんなに支持されるレスラーになってたなんてね、あん時なんてさ、ジャック・モリスを応援する声なんてかなり少なかったもんね、うん、そうあん時はジャック・モリーって会場で叫ぶのが目立ってたけど、今はモリスコールだもんね、モリスコールが普通っていう、まあ、そう AG はまあいつも通りいいんですよ。はい、もう去年もサインして持ったりして、あのもう本当いい人だなって、あのファンに対してね、うん、いいコミュニケーション取ってくれるし、あの、まあ、今のキャラクターが合ってる、まあ、3番手っていうのが、あのこの間も、うん、あのナショナル挑戦して取れなかったんだけども、うん、とはいえ GLG 一応やりますね。で、あとだ、大岩ですよ、大岩、うん、大岩はあの試合ね、会場前、まあ、この日ワグナーのサイン会があって並んでたんですよね、あの物販に。そしたら会場がしたと同時に小川と大岩が出てきて控室にあの汗かいたまま戻っていくということで、あ、試合前の練習で小川道場で大岩は練習してるんだけど、大岩の肉体がまあ分厚くて、あれこんなに分厚かったっけあの人って思うぐらい、もう新日のいた頃と化けてますね、やっぱりね、明らかにね、ごっついごっついね、もう分厚ザ・プロレスラーって感じでしたね。うん、では清宮海斗も相変わらずよろしいですよね。うん、もうなんか剣王との新しいアングルが立ち上がっててっていう中で の, あのこのタッグ挑戦で、残念ながらあの取れませんですけど、ジャック・モリスのタイガードライバーもね、なんかのっぺり置くやつじゃなかったね、結構縦気味じゃなかったっていう風にリングサイドから見てて思いました。はい、でまあ GLG この日ね全勝してるんですよね、忠介も陽平もジェイクもでね、このメインでも勝ってて、まあ、チームとしてノリに乗っているわけなんですけども、うん、正直なんかあのそんなにノアにどっぷり使ってなくて、まあ、今回も大阪にノア来たし、他の団体もなかなか大阪来ないから見ようかなって思ってた中でですね、あのなんかノアっぽいよねってなんかチームノアよりノアっぽくね GLG って思っておりました。まあ、ノアっぽいって何なんだって、もう本当人によりでしょうね、うん、なんだけどなんか GLG ノアっぽいよねっていう感じです。はい、言ってる意味が分かりません。まあいいや。で、後日なんかいろいろなんかマンデマジックとか相変わらず面白いことしたりとかあのしたりね、あの後楽園とかもあったりとかして、見てるんですけど、まああの周囲のあらゆる人たちに面倒くせえを連発する清宮とか、ちょっとねいいっすね、試合の時にもなんか髪の毛逆立ってるじゃないですか、シャイニングウィザード行く前とかね、狂乱ぐらいの感じで、なんか武藤がちょっと憑依してる感じもすごくしてよろしいね、うん、であとだ、これどうしても言っときたい、宮脇がですね、あの今までなんかあの なんか結果が伴わなくてうつうつとした宮脇が、何がきっかけなのか知らないけど吹っ切れてやったら明るくなって、うん、表情があんなにいい宮脇を見たことがないと思いました。あの正直今の宮脇はとってもいいですな、うん、なんかこのあの表情をして人に元気を与えれるっていうのが、あの彼の持ち味になったらいいなと思うんですけどね、うん、まあ負けは込むかもしれないけどさ、それでもなんか吹っ切れてさ、なんかその宮脇見てたら元気になるなみたいなね、うん、まあ、清宮って見てたら元気になるじゃないですか、そういう路線で宮脇もなんかね、あのスモールカイトみたいな感じになってくれたらいいなと思います。で、ああ清宮ね、もう清宮コールじゃなくてカイトコールになんかあのみんな統一されたんですよね、うん、であれはもう単純に、まあ、剣王が今回のアングルでカイトさんカイトさんって言ったことの、まあ、功績だと思いますよ、ね、まあだからもう次から清宮を応援するときはカイトだよね、カイトって応援することになるということになります。まあノアは面白いね、レッスル、あそうでね、レッスルマジック 5.4 両国カード発表するの早すぎねって思うんだよね、うん、もうちょっと伏せてもいいと思うよ、うん、もうちょっと伏せてワクワク感をあのちょっと持たせて、何が出てくるんだろう、ちょっと見に行かないと損じゃねみたいなぐらいの、あのね、関東の方のさ、あのその見に行くかどうか悩んでる人たちになんか訴求するようなさ、そういうやり方をした方がなお効果的かもしれませんね、うん、せめてさ何試合あるうちの X 対 X とかで並べておいてもいいからさ、それだけでワクワクさせるじゃんって思うんですけど、どうでしょう論外さん。ということで、最近のノアのお話をちょっと 17問ほどさせていただきました。それでは映画アイアンクローレビュー、ね、行ってみましょう。あの X のお友達のテルイ・ゴディさんからリクエストをいただいちゃったので、みんなレビューするんだろうということですが、私もやってみますよ。まあ、あの映画はね、うん、あのエリック・フォン・エリック家の栄光と悲劇になるのかな。あのなんかね、映画どうでしょうね、80年代のあのショービジネスできらびやかだけど、その陰ではなんかドラッグも飲酒運転もあのみんなやってるしいいだろうって、法的にも曖昧だしみたいな、あの現代目線で見るとちょっとまああたおかだよねって思っちゃう、あの空気感の、描写があったりとかする。でまああのプロレスを知ってる中から言うと、テリー・ゴディとかあのブルーザ・ブロディとかね、ビッグ・フレアみたいなおなじみのレスラーも、まあ、あのキャラクターとして登場するので、まああの取っかかりはいいですよね。あのなんか MJF がどっか出てたんですね、クレジットにも載ってたんだけど、ちょっとどこに MJF が出てんのかって分かんなかったけど、あれかな、ケビンにタッチしなかったあれかな、あの嫌味なレスラーをやってたのかな、でまあ、 あの映画の中ですよ、はい、あのまあそういうドラッグなのかな、もしくは鎮痛剤とか睡眠薬で、もう中毒になっちゃうみたいなあたりの描写も、まあそこはなんかもう見てて痛みを伴うよね。ね、そういう描写は本当上手だったなと思います。で、息子のね、ケビン、デビット、ケリーがさ、3人がタッグでリングに上がって3対3やるところとかはね、まあ、もう華やかだよね。ね、華やかです、本当に。もうヤングバックスの格やじゃないですか。まあヤングバックス最近さ EVP でさ、ちょっとさなんかあの嫌味キャラになっちゃってるんです。かつてのスーパーキックパーティーの頃のヤングバックスはさ、なんかあんな感じだったよね。明るいな、ね、我々が浅く思うところのアメリカンプロレスっていうやつだよね、でまああの途中はまあすごいいい形でお話が進んでいってて、なんかもう三兄弟で、まあ、これすげえなって思ったんだけど、まああのデビットねが日本の来日、あれ前日に来てたのかな、ね、来日中に急死して、それに始まる悲劇で映画は一気に転調しちゃうんですね。そこからはねちょっとあの本当に暗めの映画に行ってしまいます。で、まあ、ちょっとそのまあ呪われた一家っていうね、呪われた家っていうんですか、まあなんですけども、まあそのデビットが急死した後にあのケリーがねベルト取って、ベルト取れて、あれ誰かと、ハーリー・レイスかと、なんだっけ、ハーリー・レイスかと。で NWA 取った後バイクの飲酒運転で事故った後の、まあ、ケリーがね、まあ、つばずえつきながらあの冷蔵庫になんか飲み物取りに行くシーンは見せ方が衝撃でしたね、あそうなんだと、これちょっと言っちゃうとネタバレになっちゃいます、あそうなんだっていうことは、ケリーはいや史実もそうなので、もうなんか曖昧なこと言い方してしまうけど、史実もそうなんで、ケリーはあれだね、その状態でレスラーとしてまた復帰してたんだね。 で、まあ、その後もみんな悲しい人生の終わらせ方をみんなしていっちゃうわけなんですよね、うん、このフォン・エリック家っていうのね。で、映画では4兄弟プラス一番上の長兄がもう早くに亡くなってるという5人みたいな描写だったんですけど、なんかどうもネットで調べるともう一人クリスがいたらしいんですね。6男がいて、でこれもですね、ちょっとご自身で亡くなってしまってるということで、ちょっとなんかどうなんでしょう、ちょっと人生諦めるの早すぎないというか多すぎないかなって思って、ちょっとここもですね、なおさら悲劇の家族みたいな形になってくるね。いや、でね、個人的な事情で言うと、ちょっとこのさ、ケビンの親父フリッツがさ、WCWC だっけっていう、まあいわゆるローカル団体なんだろうな、うん、その NWA グループみたいなののローカル団体なんだけど、ちょっとずつなんか傾いていったりとかしてとかね、ちょっとその中で、まあ、周りとの心が離れていったりとか、ね、それでも頭が固くて、職人気質で俺の信じた道を進むみたいな感じのところがさ、なんかさ、まあ、自分の話申し訳ないけど、もう、まあ、うちの家業のね、その状況とかなり似通っててですね、もうこっからはなんか市場持ち込みみたいな感じの映画になっちゃってて、めちゃくちゃ痛かったです。はい、なんかね、まあ、だから先代がさ、ちょっとさ、仕事は真面目にやるのそれがいいんだみたいな感じで言うし、で、自分のかつてこれまでやってきたプライドとかで、まあ、ちょっと周りが見えなくなっちゃうんだよね。で、時代錯誤になってきてて、でその中でさ、一緒に仕事している人たちとかがちょっと心が離れていっちゃったりして、でちょっとずつ人が辞めていくんだけど、まあ解消がないから辞めちゃうんだよねみたいな感じでさ、まあ、その経営本社、自分たちは悪いことはやってないからみたいな感じで、まあ、そのスタッフを顧みない雰囲気とかが、いや実際フリッツがそうしてるか分かんないんだけど、うん、とか息子が何か言ってもさ、意見はさほぼ聞いてくれねえわけよね、うん、でなんか兄弟はさ、まあ、その家の家業はさ、もう早々に諦めてみんな別々の道に、まあ、うちの家は進んでて俺だけなんだけど、なんかその道な感じがね、もうなんかね、ケビンと自分の境遇を重ねてしまって、勝手に重ねてしまって、ああもうなんか思いたくてちょっと涙目になりかけながら見てましたよ。どこかでなんかね、もうちょっと無理って言って助けてって言われたら助けんだけどさ、それを言わないからさ、なんか大変な状況で丸投げされると困るよねって思ったりして、なんか市場挟みすぎだな、うん、まあでもね、まあ、それでも前を向いていかなきゃいけないなと思いながら私は生きてるんですけど、っていうか、なんだろうね、一家の呪いっていうのは、うちの家は核あるべきっていう、まあ、昔はどの家もあったような、でも今の時代はそうじゃないじゃないですか、うん、やりたいことをやったらいいよとかさ、この家のこの家業を継がなきゃっていうよりは、うん、向き不向きもあるし、やりたいことを見つけなさいみたいなことってさ、なかなか言えないよね、家の家業があったらね。だからさ、なんかそれ多分ちょっと、分かってくれる人は分かってくれるかもしれない、うん、なんかそういうなんか半ば脅迫めいたあれがあるんですよ、家の家業があってこれをやんなきゃっていうね、でそういったものをちょっとね、ちょっと感じてしまって、ちょっと重たいなと思いました。でもね、いいなって思ったこともあってね、うん、なんかまあそのうち兄弟3人なんですけど、兄貴と弟いるんだけど、まああんまりそのしょっちゅうみんなで集まるってないのよね、うん、 割とドライなんだけど、まあ、なんかこの映画見ててね、いや副産物なんだけどさ、年1回ぐらい兄弟3人で集まって飯食うのとか近況報告をしたりどうでもいいこと話すのもいいよなって思ったりするんで、まあそう思わせてくれた映画なら、まあ、悲しいだけの映画じゃないなと前向きに思いました。はい、まあ、最後にねちょっと救いがあったのはケビンの一家がまだ皆さん健在だよっていうところですね。でなんかね AW でもダスティン・ローデスと組んでケビンの息子がレスラーとして出てるっていうこと、まあ、プロレスっていうことを続けてるっていうね、いうのはまあ殿堂入りもしたみたいですし、本エリック家もね、というところもあって、まあ今の時代でいくとまあ結果的にオーライなんだけど、いや辛いよね。でも何を描きたかったんかっていうと、やっぱり結局破綻しちゃったこととそれでも前を向いて生きていったケビンっていう話になるのかな、これは。そうね、いや重たい映画ですよ、プロレスが好きだから見たらいいとかじゃないかもしれない。まあ、でもどうだろうね、いろんな序盤とかね、なんか、対戦相手のはずのね、なんかボディだったかなとかと試合前にこういう展開でいくぞとか言って打ち合わせしてるところとかはそういうところは見せてくれるのねって思ったりもしましたよっていう映画でした。重たいな、まあ、市場がかなり入っちゃう映画のレビューになったんですけど、そんな感じでアイアンクロー、じゃあおすすめするの人にっていうと、まあ見といていいんじゃないって思いますよね、俺たちの好きなプロレスはこういう時代があったりこういうこともあったりして、それでもショーマストゴーオンなんだよっていうところは知っといてもいいのかもしれないなって思いました。何のこっちゃって感じですよね。はい、ということでいかがでしょうか、映画アイアンクローのレビューでございました。はい、じゃあエンディングしていきましょう。はい、とりあえず 5回目も収録しましたよ、ようやく。やばいやばい、このままだ月刊になっちゃうけど、もうほとんど月刊だな。月刊ボストンクラブレイディオでいいような気もしますけれども、まあその時ねプロレス熱があったら撮るでいいんじゃないのかな。ポッドキャストもさ、すっごくこまめに更新してる人もさいればさ、まあ自分のねフォローしてる、まあプロレス以外のポッドキャストでもいろいろさ、やっぱり通勤中に聞くとなんか刺激になったりするしさ、面白いんだけど、なんか定期的にできるような人もいれば、やっぱりさちょっと仕事の傍らでさホビーとしてやってらっしゃるからさ、なんか数ヶ月ガバーンって空いたりしてさ、でもそれでもなんか続けてるらっしゃる人もいるから、まあ最近ボスクラ更新されてないなーって思いながら、新しいのが出たら、あ出たからちょっと聞いてみようって思っていただけると嬉しい、そんなポッドキャストに、うちはなりたいみたいな、何言ってるか分かりませんけど、そういう感じでございます。はい、次はねもうねプロレス見に行くのが今のところね分かんない、あベストオブザスーパージュニアだよ、ベストオブザスーパージュニア、いつだっけちょっと調べてみようかな、5月のどっかでエディオン第2であるんですよね。はい、それはねちょっとねチケットがまだじゃなかったんだろうか、確か水曜日だったし、そう5月22日の水曜日ですね、チケットってもう始まったのかな、明後日から、ね、20日から一般発売なんです。なんでまあそれで、なるべくまあありゃな、そんなに高くないし前の方で見たいな、まあベストオブザスーパージュニアはあれですよ、でっかい会場で見るよりちっちゃい会場で見て、もうポンポン飛んでくるのをわーわーって騒ぎながらみんなで大盛り上がりするのが楽しいと思いますね。はい、 ベストオブザスーパージュニアは今回のメンツはあれだな、忍者マック、忍者マック来るのいいよね。うん、忍者マックと流行ったか、ここら辺が、まあ忍者マックが新日に見つかっちゃったのかっていうところですけど、うん、これ楽しい。そんぐらいかな。ドミニオンね、多分行けないんだよね。仕事の会議がねもろに入って、これは休めないような感じなので、はい、ドミニオンは泣く泣く見送りになるのかな、うん、っていう感じです。とりあえず5月の22ベストオブザスーパージュニア大阪は行く方向で考えていこうと思います。だからそこら辺も含めて今度はお話ししていきましょうかねっていうところです。うん、あ、ようね、おじさんもようがさ怪我したのショックでさ、すっごくいい感じで、もう一番両国で期待感爆上がりで待ってた試合が招待ようだったから、要は本当バッチリいい形で直せたら直して、あのしっかりまたもう一度立ち上げて慌てずに、しかるべき舞台で戻ってきてほしいです。うん、あの本当待ってます。あのもう半分ファンに近い、推しじゃないけどやっぱ目が離せないからね、うん、ということで、あの早い復帰なんて言わないからね、着実に、よくして復帰してください。ベストオブザスーパージュニア間に合わなかった間に合わなかったでもう仕方ないんじゃない、うん、ね、そこはって思いました。はい、っていう追加をして今回のボストンクラブレディオは終わりでございます。ご意見ご感想は概要欄の方に、リンク貼ってますので、そちらの方で、ご意見ご感想くださいね、くださいねっていうか聞いたらちょうだいよっていう感じです。はい、それでは今回はおしまい。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回でございます。